皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。3月23日藤原直哉の日本と世界に一言、今日の話題は進む流動化です。本当になんか一気にこの辺で流動化が進んできた感じですね。まあ、経済界も見ても、やっぱ3月の決算こう出て、そろそろ閉まるというところですけども、まあ、前年度よりはいいというところもありますけれども、やっぱりこの来期の見通しが立たないというところが多くてですね、なんか相当参っちゃってますね。で、もうとにかく未だに構造改革だとかですね、リストラだとかいうこと以外に知恵が浮かばない会社がね、本当に多いんですよね。この何年間か何してきたかと思うんですけども、やっぱりもう昔の負け続けてる日本の軍部と同じなんでしょうね。発想を変えることができないような組織がですね、実は経済界すごく多いようでありまして、まあ、表面的にはこの何事もなかったように経営をしてるんですけども、まあ、このところ大型の倒産がまた増えてますでしょう。それと同じようにですね、これどうしていいかわからないところがですね、大変多いという感じですね。やっぱり流動化する一番のポイントというのはですね、その人心掌握ができてないということなんですね。お金だけで結びついているところ、権力欲だけで結びついているところというのは、お金が来なくなったら当たり前のように流動化しますし、権力闘争が意味のないものになれば、と当たり前のようにそれは流動化していくわけですね。ですから本当にその思いとか気持ちというものでつながってないところはですね、まあ大体これで終わりなんじゃないでしょうかね。まあ今、例えばアメリカのその大手金融機関なんか一番それが激しいように思いますね。もう最近はそのアメリカでもヨーロッパでもですね、金融機関の職員の個人の訴追がものすごいんですよね。だからもういろんな形でですね、この3年間ぐらいのまあいろんな危機から出てきた問題についてですね、訴追が行われていて、あれはクレディスイスでしたかね。クレディスイスは、プライベートバンカーに対してですね、プライベートバンキング部門の職員に対して、ドイツに入国すると、訴追される恐れがあるから、入国しないようになんてこと言っていますもんね。まあそうすると要するにもう市場が上がった下がった以前の問題でシステムが壊れちゃってるんですね。システムが流動化していて、今までのこの前提でも仕事をすることができなくなってきてるんですね。だからもうこれはやっぱり本当にその流れるのは時間の問題という感じでしょう。流れ去るのがね、時間の問題という感じで、だからこれ、まあアメリカ、ヨーロッパの場合は、金融システムを大体に変えようって話になってきてますから、まあルーズベルトの時と同じですね。FDR の時と同じで、全部こう変わっちゃうんでしょうね。でも今回はその次がもう見えませんね。だからこれは、なんか政治も流動化するし、で金持ちも金を失うし、貧乏人は騒ぎ出すしでですね。これは暴動みたいな、あるいは内戦みたいな形になるのかもしれ、なんじゃないんでしょうかね。アメリカももうちょっとこれは、こっから先は非常に難しいと思いますね。なんか本当に若い世代にどんどん若返っていって、みんなどの国でも衰退していますね。今までのその発想の延長線上で、なんか行動するっていうことが、考え行動するっていうことがもう若い世代にはできないんですね。だからみんな世界各国同じようにですね、衰退しちゃってるっていうのが今の状況じゃないでしょうか。で、その、企業、特に日本の企業なんかのことを考えると、まあ、とにかく大量生産をやってるところはですね、もう非常に難しいですね。それはどんどんはっきりしてきたんじゃないでしょうか。ユニクロなんかもですね、ロシアに行くとか言っててですね、トヨタもロシアに行って、ね、最後ひどい目に遭いましたし、まあ、あんなとこまでこう出ていこうなんてところがですね、だいたい運の尽きでありまして、自分は世界一になるとか、なんかああやって、自分の巧妙手柄をですね、自覚広告なさるようなことをしますとですね、まあだいたいその辺がおしまいなんじゃないかなと思うんですけどね。そうなると本当に日本経済全体が流動化していきますね。大手の家電メーカーなんかもですね、家電販売店ですね、量販店。あんなのもですね、やりすぎですわね。あれがどんどん流動化していくとですね、本当に一つの産業がですね、成り立たないような状況になっていきますね。 家電業界がですね、成り立たないような状況になってくるんじゃないかと思うんですよ。まあ本当にこれから何をしたらいいのか、みんなゼロベースに戻って考えることが大事ですね。まあこういうことがまあないとですね、世の中変わらないとも言えるんですね。昔ヒットラーが出てきたんですね。1920年代の末から30年代にかけて大きく台頭してくるんですけども、ヒットラーは国家社会主義という旗を掲げるわけですよ。だからもう資本主義じゃないんだと。しかもその主役は国家であるということですね。で、ヒットラーはその、まあ、軍隊はですね、なかなかこの、まあ、軍縮を強制されてましたから、拡充できないっていうんで、党の軍隊を拡充するんですね。それが例の突撃隊とか親衛隊とかいうやつで、あれはナチス党の軍隊なんですよね。で、国軍の方はですね、まあ、とにかく、まあ、各国の条約で、敗戦国に課せられた条約で拡充できなかった。でも同時に当時の話を読むとですね、まあ、たとえ拡充してもですね、昔のプロイセン軍をですね、なんか、プロイセンの軍隊を元に戻したって、これは戦いに勝てないだろうという、そういう話もあるんですね。だから結局、まあ、いい意味でも悪い意味でも、ドイツはですね、ヒットラーが出てきて全く体制を変えちゃったんですね。今までの体制、流動化した体制が元に戻るってことはなくて、全く新しいところから国を作っちゃった。それが例の第三帝国ってやつですね。だから本当に日本もそうなんですよね。日本もその幕末の時ですね、全く新しい流動化したところから明治政府という新しい政治を作りましたし、で、戦後はですね、まあ、つながってると思えばつながってるんですけども、実際には日本を動かしていた軍部がいなくなっちゃうわけですから、まあ、全く新しいところから国を作ってたわけですね。で、組織の立て直しを考えるとですね、まあそういう次を担う人たちが果たしているのかいないのかということなんですね。そういう人たちがその今マイナーであること、マイナーであって全然問題ないわけで、でかいところが潰れるときというのはですね、流動化して流れていくときというのは、むしろマイナーなところにないとですね、生き残れないということがあるんですよ。マイナーなところ、辺境、そこからですね、新しいものが始まっていくっていう部分があるんですね。ヒットラーは、彼の職業は、あれ、失業者ですからね。本当に辺境ですよね。経済の一番の辺境、失業者から、国家を取ったわけですね。それから、薩長土肥とかいうね、明治維新の時だって、あれはあれですよ。まさに日本の地理的な辺境でしょう。ね、端っこの方の国ですもんね、地理的に。それから、戦後日本の財界出てきた人たちっていうのは、軍需産業に協力しなかった人たちですよ。軍需産業に協力した人たちは表出てこれませんでしたから、まあ軍に協力しない人たちです。それはだから当時としてはマイナーなんですよね。辺境にいた人たちですよ。軍に協力しないってのはなんかよほど変わったもんですからね。まあそんな形で、その流動化した後出てくるものっていうのは、その周辺にいたものということになりますね。政治なんかもそうなんでしょうね。あれ、小沢さんのところで民主党も相当流動化しているように思うんですけども、なんか、産方副幹事長は、小沢さんが一言声をかけて戻ってくるということで、まあ、あんまりこの、やりたい放題ができなくなった。一つの、これはもうなんか天気の象徴なのかもしれませんね。その、やりたい放題がいよいよできなくなったということが、なんか、ここではっきりしたのかもしれませんね。まあ、そうなってくると、結局その次、まあ、政治もそうなんですけども、主流派からは何か生まれないんですよね。非主流の部分から何か生まれてくるんですよ。だからこういうその流動化した局面というのはですね、真ん中見ててもダメで、流れちゃったとこ見ててもダメで、流れてないとこ見なきゃダメなんですね。大体においてこう終焉部ということですね。で、幕末の動きを考えてみると、まあ、徳川がですね、とにかく、いろいろ、まあ、手練手管を使いまして、新しいその時代に来ても生き残ろうとするわけですね。で、抗議政体という名前で残ってますけども、まあ、天皇の下に直属で、徳川が入って生き残ろうとするわけですね。しかし、これが失敗に終わると。なぜならその岩倉たちが、まあ、事実上のクーデターを起こすんですね。古い、人たちをですね、まあ、追い出してしまうわけですね。で、そこでもしかし決着つかないで、その後戦争になって、で、新しい明治政府ができるという形ですから、 これ、要するにですね、今徳川に相当するような人たちがね、まあ経済界でも政界でもいるわけですよ。で、これがなんとか、まあその多少改革なるということを言いながらね、形を変えて残ろうとしたのが、小泉改革以降の時代ですよね。結局、当時もそうなんですけども、まあ外圧がかかってきて、で、徳川家もそのままじゃ生き残れないということで、まあ、天皇を仕立てるんですけども、まあ、それで外圧を避けながらですね、その中で仕事しようとするわけですね。日本の場合は90年代の半ばからずっとそういう外圧が激しくなってきましたから、まあ、その外圧をですね、跳ねのけながら、まあ、逆に言うと利用しながらですね、まあ、生き残ろうとしたのが、自民党の時代ですね。だから、外手を組んで、だから、それが例の、密約関連文書の破棄というですね、大問題に今なってきたわけですね。密約の問題よりも密約に関連する文書を勝手に破棄したっていうことの方が今実は重大な問題になっていて、これはまあ小泉竹中時代なんでしょうね。まあそういうところからですね、基本的には、まあ生き残ろうと、まあいろいろしてたと言えると思うんですね。で、これは、しかし、これ機能しないですよね。これやってても全然ダメで、まあアメリカもなんか、もうそろそろ日本に対して大政奉還しようというような感じですから。と、ここで本当になんか、下からのですね、まさに市民革命みたいなものが、本格的に起こり始めてるということですね。去年の夏の衆議院議員選挙はまさにこの市民革命だったと思うんですね。で、それを小沢一郎が止めようとしたんですけども、これは止まらないと。今回、生方氏のですね、ことを、一旦解任したんだけど、元戻ってくれと言ったのは、まさにこの市民革命であることのですね、証明みたいなもんだと思うんですね。そうすると、これはですね、勢いがついてくると思いますね。まあ、どうせですね、この様子でいきますと、今のままでは民主党はですね、次の参議院選挙で大敗を喫するでしょうから、まあ、去年と同じようにですね、小沢氏がまた辞めればですね、また次のチャンスもあるかもしれないということで、まあ、そんな動きが政治には広がっていくんでしょうね。でも同時にですね、それはもうコップの中の話でありまして、やっぱり世の中の見てる目はもっとずっと厳しいと思うんですね。それはやっぱりこの経済のことですね。やっぱり流動化しちゃった経済を何とか立て直すと新しい道を作るっていうことが非常に重要なんですね。明治維新の時も本当にそうで、いや、あの時はですね、本当になかなかうまくいかないわけですね。まあ、日清戦争に勝ってからですよね。なんとなく経済がですね、まあ、本格的な明治時代らしい経済が立ち上がってくるのは、まあ、それまではですね、本当にいろいろ試行錯誤の連続になってるんですけども、今この試行錯誤ということを考えるとですね、もう少し大胆に行わないとまずいですね。なんとなくこのじっとしてるところがあって、もっと大胆に試行錯誤をやっていかないと未来は開けないんじゃないかなと思うんですね。だから、これからやっぱり、政治人でもですね、あるいは企業でも、相当やっぱりリーダーシップをちゃんと取れる人、流動化を止めるような、まあ、求心力を持った人が出てこないと難しいでしょうね。もう金でも権力でも求心力がないとしたら、あとは人格ですよね。人格によって人を集めてくるしかありませんから、やっぱり明るく温かい人格を持った人でないと、これから先は乗り切れませんね。みんなよく誤解するんですけども、大変な時だから、トップダウン型のリーダーでなければ、うまく率いることができないって言うんだけど、それ全く反対なんですね。トップダウン型のリーダーシップで成功するのは、言った通りにやってうまくいってる間だけなんですね。言った通りによってうまくいってるとですね、それはみんな安心するんですけども、大体変化の激しい時というのは、変化が連続しておきますから、上の言った通りやってもうまくいかないことが多いんですよね。そうするとですね、みんなかえって不満になるんですね。だから、上を回せるしですね、で、焦ってどうせ何もわからないから、めちゃくちゃになっちゃって、おしまいになっちゃうんですね。ですからやっぱり、下からの知恵、現場の知恵、いろんな人たちの知恵や行動力を、やっぱり大変な時だからこそですね、一つに集められるリーダーでないと、ここは乗り切れないんですね。それはやっぱり明るく温かい人ですよね。未来を作るという仕事になりますから。だから本当にこの再生ということになるとね、リーダーは全く変わるんですよ。暗く冷たいリーダーはやっぱり崩壊ですよね。権力 闘争とかですね、戦うとかね、戦うってのも非常にこの悪い形での戦いね、なんか本当にこう、こっちを叩いて、あっちを叩いてみたいなね、そういう時ってのはそのまともな人はできませんから、やっぱ変な人がやるんですね。暗く冷たい人がやるんで。で、その後ですね、その後にいよいよ明るく暖かい人たちが出てくるんで、この流動化を止めることができるのはやっぱりそういう明るく暖かい人たちですから、そういうリーダーをですね、これを押し出すようにやっていかないと、ちょっと難しいと思いますね。まあ、金融市場なんか見ていても金利が随分上がってきましたね。ギリシャまた一段と上がったし、日本も上がったし、もう要するに財政が持たないということですね、これ。財政でその市場を支えることはできない。しかもその上その金融のルールにしろ、大手金融機関にしろ、その組織の内部が、ルールの内部が流動化しちゃってるわけですから、もうこれは全部一気にですね、溶けて流れ出すのは時間の問題ですね。だから本当にこれは終わっちゃうんじゃないんでしょうかね。日本なんかでも本当にね、大手金融機関なんて何やってるかわからないし、投信を売ってですね、自分のための金儲けやってる以外なんかやってんでしょうかね。ですからあれじゃやっぱり日本再生の投資銀行の役割は、まあ果たせないんでしょう。だから、ね、その一番初めになんか形を作るための、本格的なその日本再生の投資をする、そういう金融機関はまた別途作らないといけないと思いますよね。で、それは地方でも同じですね。地方でもなんかその地方を支える投資ができる金融機関をですね、作っていかないと、地方を盛り上げていくってことは、それはできなくなるんじゃないでしょうかね。まあ、そんな状況ですから、この金融の立て直しってのはですね、まずやっぱ人の立て直しっていうか、人を全部入れ替えるっていうことをしないと、ちょっと難しいんだろうと思うんですね。製造業なんかもですね、これおそらく今の日本の農業と同じようなんじゃないでしょうかね。まあ大規模化大規模化って日本も農業やってますよね。製造業もそうなんですね。大規模化大規模化で。で、農業は輸出が、海外に行けませんから、それも輸入になっちゃうわけですよね。で、日本の、まあ、製造業は、まあ、その海外に出ていっちゃって、まあ中国から輸入するって形ですね。で、だから国内はどんどん空洞化していくわけで、でもその空洞化してる分っていうのは、まあ大量生産型のやつなんですね。農業で言ったら観光農法やってるところですよね。で、最後までやっぱり残るっていうのは、やっぱ相当思いがあって、安心安全でやってるとかね。あとはなんかその景観の保全とか、多目的な目的で、多目的な農業としてやってるところ、これはやっぱ残っていきますよね。だから非常にその、ある意味でクオリティの高いもの、あるいはその、まさに国土の保全に必要なものという部分だけが残っていくんですね。製造業も多分同じなんだろうと思うんですね。まあ外国でもどこでもできるようなものはみんな外国行っちゃってですね。それで、やっぱりその本当に必要なものだけですね、国内に残るんじゃないんでしょうか。で、本当に国内に残ったところをですね、もう少し鍛えてってですね、まあ日本国内にしかできないような、まあそういう商品を作れるようなところまでね、みんなでバックアップしていくとですね、今度それが新しい競争力になると、そんな感じじゃないんでしょうかね。この間あるところでタクシー乗りました。タクシーの運転手さんがなんか機嫌良かったみたいでいろんな話してくれましてですね、2ヶ月に一遍中国に買い物行くっつうんですね。で、上海あたりに行ってですね、買い物するんだったんですよ。靴はね、1足200円。米はですね、日本米がですね、10キロで400円ですったかな。だからもうとにかくですね、もう、ね、安い切符たくさんありますから、上海あたり前なら。上海までね、2ヶ月に一遍買い出しに行くとですね、何でもみんな揃っちゃうんだと。そう言ってましたね。いや、もう皆さんそういう時代ですよ。ですからね、日本国内で仕事しようって時はですね、本当にいいものを、ね、いいものはたくさん作れませんから、いいものを少しということでやっていく以外にですね、生きる道はないと思った方がいいと思いますよ。ね、どこでもみんな作ってるようなもの、大量生産でやってるようなものじゃダメなんで、そうなってくるとやっぱりこのね、頭の流動化を止めないといけませんね。なんかもうコストに負けるどうしよう大変だっていうと、どんどん頭が流動化していくわけね。日本のビジネスマンも、まあ、経済界も人間も。経営者もね、でもそれを止めるためにはやっぱり、ね、なんかそういうライフスタイルではない新しいライフスタイルを考えるしかないわけですよね。和の空間というのをもう少し作り直してみてもいいし、いわゆる共生論のですね、考え方で新しいライフスタイルを作り直してみてもいいですね。いろんなやり方があると思うんですね。で、商品言いますが、まあそれはやっぱ新しい時代を作るための道具ですから、 新しい時代の姿を構想して、それに合う道具を作っていけばいいですね。そうするとなんかこうね、やっぱ大量生産ではできないものですよ。一番最初ですからね。だからもっとやっぱり思いを込めて、少し時間をかけて新しいものを作っていかないと難しいですね。そんなことやってる暇がどこにある、そんなことして会社潰れちゃうじゃないかって言うんだけど、それをやらないと会社潰れちゃうわけで、ですからそういうことを言ってたところがいよいよ潰れそうで流れそうになってるというところですね。まあ残るものしか残らないという時なんで、皆さんそれぞれによく考えてですね、行動していただくことが大事だと思います。というところで今日の藤原直哉の日本と世界で一言、進む流動化ということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。